どうもマイクです。おはようございます。2026年7月31日金曜日の朝7時を回りました。ここからの時間は全キャスト。今日も全で話題になっているトレンド記事をゆるっと楽しく紹介していきます。今日はお便りはお休みなので、その分がっつりと記事を見ていきましょう。今日紹介する記事は全部で5本です。技術仕様の大きなアップデートから AI エージェント時代の CI コスト、リリース前チェックの仕組み作り、 AI がブラウザを操作する話、そして個人用ナレッジベースの作り方まで、かなり盛りだくさんです。では1つ目、まずは MCP の2026年4月28日版の仕様変更についての記事です。これは従来のセッション前提の設計をガラッと見直して、各リクエストが1回で完結する、いわゆるステートレスなモデルに大転換しましたよという話ですね。具体的にはこれまであったバックコートイニシャライズ、バックコートみたいなハンドシェイクと、バックコート MCP セッション ID バックコートといったセッション ID の仕組みが廃止されています。その代わりに状態が必要な処理はサーバー側がハンドルやバックコートリクエスト、ステートバックコートを介して、それをクライアントが持ち回る形に変わったというのがポイントです。つまりサーバー側にはなるべく状態を持たせず、必要なコンテキストはクライアント側が握ることでスケールさせやすくしているイメージですね。もう一つ大きいのが、ユーザー確認を挟むような、いわゆる対話的な処理の扱い方です。これまでは SSE で長時間つなぎっぱなしにして対話するみたいな作りも多かったんですが、新しい仕様ではバックコートインプットリクワイアド、バックコートバックコートリクエストステートバックコートベースコートを使ったマルチラウンドトリップリクエストで表現します。 SIS、 これによって同じ処理をサーバーのインスタンスをまたいでも継続できるようになっていて、1台のサーバーに貼り付き続けないと完走できないという制約がかなり減ります。合わせてルーツとかサンプリング、ロギング、それからレガシーな HTTP プラス SSE のやり方は非推奨になりました。ただし、いきなり打ち切りではなくて、少なくとも12ヶ月は使えることが明示されているので、移行期間はちゃんと確保されている形ですね。認可周りも結構手が入っていて、トークンのイシュアー検証が強化されたり、ダイナミッククライアントレジストレーションから CIMD という仕組みへの移行が進んだりと、全体的に安全側に倒す方向の変更が入っている。この新仕様自体は TypeScript の SDK バージョン D に実装されていて、このバージョン D のサーバーは新しいクライアントも従来のクライアントも両方受け付けられるようになっています。つまりサーバー側を先にアップデートしておいて、クライアントを少しずつ移行していける、移行しやすい構成になっているというのが嬉しいところです。セッション前提の設計からステートレス前提に切り替えていく流れに関心がある人には、細かい挙動まで丁寧に追える記事になっていますよ。続いて2つ目、 AI エージェントがたくさんプルリクエストを出すようになってきて、気づいたら GitHub Actions の実行回数も1回あたりの処理時間も増えまくってるんだけど、という CI コストの悩みを題材にした記事です。筆者のチームではまず GitHub の標準ランナーから Blacksmith というサービスに移行しました。狙いは同じぐらいの支払いでより大きいマシンを使えるようにして、1回あたりの CI のコストを下げること。その結果として CI1 回あたりのコストをおよそ 45% 削減できたと書かれています。ところが、このブラックスミス運用していると、時々バックコート NPM インストール、バックコートに相当する処理がログを出さないまま黙って止まってしまい、 試合が何時間も終わらないという問題に悩まされます。そこで今度はネームスペースという別サービスに再度乗り換えました。ネームスペースに移ったところ、テスト時間のばらつきが減って、たまに止まるというトラブルもかなり減り、しかもトータルの CI コストも GitHub のホステッドランナー時代のおよそ1/4になったと報告されています。かなりインパクトありますよね。一方でネームスペースにはプランごとに同時に使える CPU 数の上限と月額の固定費があるので、移行前に自分たちのピーク時の同時実行数をきちんと測っておかないと CI が詰まってしまって、結局ロールバックするリスクもあると説明しています。まとめとしては、無料枠に収まっているチームであれば GitHub ホステッドのままで全く問題ないし、無料枠を超え始めたらブラックスミスやネームスペースのような選択肢を試してみるといいというスタンスです。特に AI エージェントがプルリクを大量に出して CI の並列度が高くなっているような環境では、一部のジョブだけめちゃくちゃ遅いといったレイテンシのテールと、全体の安定性を重視してプラットフォームを選ぶべきだと結論付けています。コストだけじゃなくて、止まりにくさやばらつきの少なさももはや重要な設計要素なんだというのがよく伝わる記事です。3つ目いきましょう。ここからはプロダクトリリースハーネスと呼んでいる、開発中プロダクトのリリース前チェックを AI に手伝ってもらう仕組み作りの話です。内容としては、実装というよりは Tips 集に近くて、どうやって AI にリリースチェックを任せるかのノウハウがまとまっています。まずやるのは、 AI に対してリリース前にチェックすべき項目をできるだけ網羅的に出してとお願いするところから、ここで出てきた大量のチェック項目をそのまま全部採用するのではなくて、これが満たせないなら本当にリリースを止めるのかという観点で7割ぐらい削っていきます。そうやって絞り込んだ結果として、およそ100項目からなる製本チェックリストを作る。各項目にはなぜこのチェックが重要なのか、どこを見れば確認できるのか、具体的に何をするのか、合否の判定ルールは何かをきちんと書き込みます。このリストを Git で管理して、人間側も AI 側も同じリストを見て話せるようにするというのが一つ目のポイントです。次に、そのチェックリストとリポジトリ全体のコードを AI に読ませます。そして各項目についてパス、フェイル、要確認、未検証、対象外という5種類の区分で判定させる設計になっています。ここで大事なのは、見つからなかったからフェイルとはしないこと。情報が見つからないものは未検証として扱い、実際にリリースを止める対象は必須項目のフェイルだけに絞る。これによって AI が見つけられなかっただけなのにリリース全体が止まるといった事態を避けています。またコードだけでは判断できない項目もたくさんありますよね。そういったものはあらかじめ決めておいた場所、例えばインフラの定義用リポジトリとか、ホームのスラックチャンネル、運用ドキュメントなどから AI に証跡を探しに行かせます。そこで事実関係だけで判定できるものはパスに、ホーム判断など人の判断が絡むものは要確認に格上げして、未検証のまま終わるものをできるだけ減らしていくという工夫もされています。最後に、スキャンの結果は一箇所に集約します。具体的にはプルリクエストとしてまとめてしまって、その中にフェイル、要確認、未検証の一覧とその根拠、そして誰が何を確認するのか、最終的な Go No Go の判断をどう記録するのかといった情報を書き残していきます。これを社内のすべてのプロダクトで回すことで、チェックリスト自体がどんどん改善増補されていきます。その過程で社内の専門家たちの観点が形式値として蓄積されて、より多くのプロダクトに行き渡る仕組みになるというのがこの記事の肝ですね。 AI に丸投げではなく、 AI と 人間が同じチェックリストを共有して役割分担しながらリリースの品質を上げていく、そんなイメージを持てる内容になっています。4つ目、今度は AI がブラウザを操作する技術の話題です。エージェントブラウザーのようなツールで C、とりあえずどんな画面でもその場で AI がクリックして入力して操作できるよというところまではすでにダイブできるようになりましたよね。この記事ではその先の話として、一度のウェブ調査で得た知識を次回も使える形でちゃんと残すことが重要になってきていると説明しています。具体例として取り上げられているのが OpenCLI というツールです。 OpenCLI は Chrome を AI から操作する機能と、その操作を通じて分かったこのサイトからこうやってデータを取れるよという取得方法をアダプターとして登録できる仕組みを統合しています。そうすると Twitter のブックマークを取ってきてといった操作をそのままバッククォート OpenCLI Twitter ブックマークスバッククォートみたいなサイト専用のコマンドとして呼び出せるようになる。これが OpenCLI の特徴だと紹介されています。一方で他のツールもそれぞれ何を成果物として再利用するかが違っています。エージェントブラウザーとディライブクライアントの組み合わせでは内部 API クライアントを残す形になりますし、 WebLite というツールではプレイライトのコードとして操作手順を残すというスタイルになっています。つまり同じサイトから繰り返し情報を取りに行けば行くほど、 CLI なのかアダプターなのかコードなのか、どの形で知識を蓄積するかが効いてくるという整理ですね。用途に応じてどの形が一番メンテしやすいのかを選ぶ必要があると指摘されています。また記事の後半ではサイゼリア CLI の議論にも触れながら、通信の解析やブラウザ操作の自動化といった技術はすでに広く行われているのだという視点が示されています。個別の事例だけを切り取って、これはいい、これはダメと反応するのではなくて、この種の技術全体について一貫した倫理の議論が必要だという締めくくり方をしているのも印象的でした。技術としてできることとやってよいことの線引きをどう考えるか、開発者に問いかける内容になっています。そして5つ目、最後の記事です。PKB、いわゆるパーソナルナレッジベースをどうやって構築して日々運用していくかをまとめた記事で、テンプレートを使うことでオブシディアンのボルトを人間と AI の共通メモ帳にする方法が詳しく紹介されています。予定やメール、スラックのメッセージなどを自動的に集約して1枚のデイリーノートで全部さばく仕組みをほぼノーコードで立ち上げられるのが売りになっています。大きな流れは3段階。まず第一にチャット GPT アプリの導入とコーデックス CLI、それからオブシディアンとクローディアンプラグインのセットアップを行います。ここで AI との接続基盤とメモ帳であるオブシディアンの連携環境を整えるイメージですね。第二に PKB 用のテンプレートをオブシディアンのボルトにクローンします。そしてパーソナノートという専用のノートに自分のプロフィールや好みの文体、どんな風にサポートしてほしいかといった情報を書き込んでいきます。これによって AI がこのボルトの持ち主がどんな人かを理解しやすくなり、やり取りの精度が上がっていくという狙いがあります。第3にハーミーズエージェントというエージェント基盤を導入して、このボルトをホームベースとして外部連携の土台を作ります。その上で Google カレンダーや Google タスク、 Gmail、Slack といった外部サービスを OOS などの認証を使って Hermes に順番に接続していきます。これで予定、タスク、メール、チャットが共通のボルトに自動で流れ込んでくる状態が整います。運用面の話もとても具体的で、まず朝にはブリーフィングとして その日の予定やタスクを自動的に集約して確認する時間を取る。日中はスラックやメールなどをインボックスに取り込みつつ、デイリーノートにどんどん集約していく。そして夜にはその日に溜まった情報をウィキへ上流していく振り返りタイムを設けるという日時ループが提案されています。単なる情報の山になりがちなインボックスをちゃんと知識として整理していく習慣づけですね。記事では認証エラーが起こった時の対処やインボックスに情報が多すぎて処理しきれない時の工夫など、いわゆる詰まりどころにも触れています。その上でテンプレートで土台を共有することで、個人ごとの PKB 作りは認証設定と日々の運用の工夫に集中して育てていけるという考え方が示されています。同じ土台からスタートして、それぞれが自分の生活スタイルに合わせて育てていく、そんな PKB のイメージがつかめる内容でした。というわけで今日の全キャストお送りしてきました。ざっとおさらいすると、まずは MCP がセッション前提からステートレスなモデルへ大転換した話、次に AI エージェント時代の CI コストをブラックスミスやネームスペースを使ってどう最適化するかという話、3つ目は AI にリリース前チェックを手伝ってもらうプロダクトリリースハーネスの作り方、4つ目は AI がブラウザを操作するだけでなく調査結果をどう再利用可能な形で残すかという整理と倫理の話、そして最後にオブシディアンとエージェントを組み合わせて2Nドキュメンティズ PKB ダイレ AI の共通メモ帳として育てていくための手順と運用 Tips をご紹介しました。気になる記事があれば、詳しい内容はショーノートにリンクをまとめておきますので、ぜひそちらから元の記事も読んでみてください。番組の感想やこんなテーマを扱ってほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。